翌日、龍也はガンガンする頭を振って、夕べの一件を振り払おうとした。携帯にメールが入っている。陽一からだ。
体中が痛い。
と書かれている。龍也は、
俺だって、痛えよ。
と返してやった。彼ら三人は、今までだって何度も喧嘩をしたことがあった。けれども決して、翌日にしこりを残さなかった。そしてそれは、殴り合うことによって、痛みを分かち合うからでもあった。それを三人ともバカみたいに、虚弱体質の虫けらどもが、陰険をモットーに裏口から罵り合うのを軽蔑するみたいに、大切な価値観として守ってきたのである。その代わり全力で殴る。殴って怪我をしたからって、訴えたりするわけがない。五分と五分で殴るんだ。何があってもお互い様だ。けれども、ちゃんと心得があるから、古傷が残るような暴力になることはまずない。夕べみたいに暴れたって、物ほどに人間は傷つかない。つまりは物を投げるのは、相手にぶち当てるためじゃない。やりきれない怒りを分散させておいて、人間同士はただ殴り合うのである。このことを知らないと、夫婦喧嘩で物を投げ合うなんて話を聞いて、すぐに殺傷事件と勘違いすることにもなりかねない。また、そういう怒りの極限にある理性の存在を知らないと、プロレスなんてパフォーマンスだと勘違いする結果にもなりかねない。もちろん、投げられた店はたまったものではないのだが、とにかく、やつらは全力疾走である。そんな動物的なフィーリングが、今ではすっかり損なわれちまった。だが、そうなったらもう人手なしだ。人は初めから、知性と動物性を兼ね揃えた存在なんだ。だから、どっちをそぎ落としても人手なしになっちまうんだ。龍也はそう信じている。だから陽一を恨まない。もちろん陽一だって恨んでいない。龍也はそのことを疑わない。陽一だって疑ってはいないはずである。それに比べて、人の皮をかぶったあの馬猿の汚らしさときたら、龍也は間延びした馬面を思い出した途端、仕事に向かうのがたまらなく苦痛になってきた。鏡を見たら顔だって真っ赤になって腫れているのである。それなのに休まない。小市民的な生真面目を誇る陽一よりも、龍也は本質的に一途なところがあった。要するに賢明すぎるのである。彼にとっては仕事をサボることが、学業をサボることがロックなのではない。逆である。自分で選んだものについては、懸命にやることがロックなのである。だから仕事であっても、自分で定めた道は決しておろそかにはしない。それはちょうど、学生時代に関心を示した数学だけは、決しておろそかにはしなかったようなものである。デコボコの彼の成績は、数学においてだけは、常にトップを独占していたのであった。だから職場の彼は、歌ほどの反骨精神は持ち合わせていない。非正規であるにもかかわらず、正社員をも叱咤して、まとめ役になっているくらいであった。もっとも、いつでも辞められるという自由が、隷属されない気まぐれの翼となって、彼をひたむきにしているだけかもしれない。そんなことまでは、さすがに私も推察しきれないのだが、とにかく彼の仕事ぶりは、支社内でもよく知られていた。 それにしても私は不思議でならない。彼がもし仕事中何の問題もなく、優れた人材であるならば、この企業は竜也に賃金を与え、実際の役職を与えた方が、はるかに効率的にその部門を運用できるはずなのである。非正規だろうと、柔軟に雇用を締結すればいいではないか。派遣だろうと、優秀な人材があれば、すぐに引っこ抜けばいいではないか。一方で馬猿のような無能者に、余分な賃金などを与えてはならないのである。無能な役職者の給料をカットして、優秀な非正規にその役職と給料を与えるだけで、賃金上のプラスマイナスがないばかりでなく、未来の経営にとって大いなるプラスをもたらすだろう。つまるところ、人間社会の効率化とは、適材を適所に配置して、それにふさわしい地位と賃金を与えること、また、その逆をしないことに尽きるのではなかったか。彼は嫌々ながら職場へ赴いた。馬猿のような無能者に、とやかく言われるのは耐えられない。やつが赴任して以来、これまではほとんど自分とは関わりを持たなかった。要するにこちらの仕事は、竜也に任せっきりにしてたんで、彼の方でも自由気ままに計画を整えてやっていたのである。もちろん、いい加減という意味ではない。歯車のような圧迫感を感じないで済むという意味であった。それが四五日前から、竜也の現場にまでちょっかいを出し始めた。その上、企画書のことを注意したらいきなり怒鳴りかかってきて、おとといの一件に至ったのであるが、これからも馬猿が無能をまき散らすようなら、自分も考えを定めなければならない。赤い顔を膨らませながら、竜也はロッカールームで作業着に着替えていた。あれこれと考えるので、顔以上に頭が腫れぼったい。ところが職場へ着いてみると、馬猿は近寄ってこなかった。ただ偶然すれ違った時に、この間のことなんか気にも留めていないような表情で、おはようとにこやかに挨拶をするので、単純な竜也は、やつにも人間らしさが残されていたのが嬉しくて、威勢よく挨拶を返したくらいであった。要するに彼は善良すぎるのである。馬猿ほどの悪人をなかなか把握しきれない。けれどもあるいは、皆さんだって同じではないだろうか。馬面の悪癖の比類なき醜態は、おいおい明らかにされてくる。竜也は陽気を回復した。こうでしないことが一番だ。おまけに、膨らんだ顔のことも、誰も言ってこないので、くったくなく仕事をこなしていた。もっとも顔については、何度も膨らまして出社した結果、みんな慣れてしまったに違いない。そう考えると、柔軟な雇用の話はともかく、時々顔を晴らしてくる竜也を企業側が採用したがるかどうかは、職務内容とはまた別の話のような気もしてくるのだった。もちろん、その日の仕事が減ったわけではない。早速、同じ配属の渋川が、
次、何やったらいいのかな？
と聞いてきた。彼は竜也と同じくらいの年齢であったが、正社員であった。だから本当なら、竜也たちに指示を与える側の人間であった。ところが実情は違っている。彼はすでにいくつかの部署で見捨てられ、猫の手よりはマシだろうという話で、竜也のもとに転がり込んできたのであった。つまり名目上は同僚であるが、実際は竜也のもとで働くように言い渡されていたのである。 ところが渋川はそれを全く気にしない様子であった。彼はできるだけのんびり時間を費やして、退社時間ちょうどに帰っていくことをモットーにしていたから、上司ではないものの、的確な指示を与えてくれる竜也の存在は、かえってありがたいくらいであった。一方の竜也にしてみれば、叱咤してもペースが変わらない渋川のことなど、放置して自分で仕事をこなしている方が、はるかにストレスがかからなかったから、不思議な同盟関係みたいにして、二人は意外とうまくいっていたのである。その上、竜也の指示は的確だった。それまで注意されがちだった渋川が、その通りに動いてさえいれば、最低限度は認められるようにさえなっていたのである。もちろん、ぐうたらの評価は変わらない。変わらなくても結構だ。渋川は余計な仕事を背負わされたくない。つまり評価なんかされたくもないのだから、ぐうたらでも上等なのである。本当に世の中にはいろいろな人間がいるものである。ここにもまたシステムの亀裂が存在している。渋川は竜也の2倍以上の賃金を得ている。就業時間の差を考慮に入れても、実際の作業内容は竜也の3分の1くらいである。また、馬猿の職務内容は渋川よりマシなくらいである。それでいて、さらに渋川の倍近くの賃金をもらっている。詰まるところはめちゃくちゃである。こんなところで良心的に働いているのは、要するに竜也がバカと言ったらちょっと失礼だが、善良すぎるせいである。しかも、バカに善良な人間がこの国には大勢いて、彼らの良心を食いつぶして、企業がリストラの悪徳に身を染めている。とんでもない話だ。要するに、フルタイムだろうと短時間だろうと、職務内容遺憾で賃金が支払われるようにならなければ、成績遺憾で辞めさせられないようなシステムにしなければ、この呪われたような閉塞感からは、抜け出せっこないに決まっている。そのためには、私たちも家に帰って娯楽に興じることばかり考えず、また与えられた職責を全うすることばかり考えず、積極的に労働運動やデモを組織して、自分たちのプラカードを掲げて行進することが必要であることは間違いない。この国の人間だけが、いつの間にやら、そんなことすらできない子ちゃんになってしまった。それで、テレビやネットばかりを徘徊したところで、何が変わるというのだろう。竜也がロックを志すのに合わせて、この物語自体が彼の侵食を受けている。それを、作者のエゴと見誤るな。創作された文学は、詩小説を気取った刹那にさえ、やはり創作された文学なのである。太宰治の小説に、詩小説なんてものは存在しない。それをわきまえないで、作者個人のプロフィールと眺めたり、お涙物とありがたがって感動しているうちは、本当に作品を評価する能力なんか、永遠に持つことなんかできないだろう。それにしても渋川は、またちんたらと時間を潰している。一回で済むところを、二回三回と工程を挟んでいる。竜也は遠くから見て笑っている。怒っているようには思えない。馬猿のような上司に腹を立てる竜也が、ルーズな渋川に不快感も示さないのは、ちょっと不思議なくらいである。それどころか竜也は、彼とくだらない世間話で、時間を潰すことさえ時々あった。それがロックに来た無形のボーカルの姿であるのかと、皆さんはまた糾弾するかもしれない。 けれどもそれは誤解である。彼のポリシーは何も変わってなどいなかったのだ。つまり渋川は己のポリシーを掲げて仕事をしない人間であった。いかなる場合でもそれを貫き通そうとした。馬猿に怒鳴られても馬耳東風に会話を受け流してしまう。
そんなに大声を上げても仕方ありませんよ、
とか、
これで精一杯なんですよ、
とか涼しい顔で答える上に、こちらがどんなに怒ってもまるで反応しないものだから、今では馬猿でさえも何も言わなくなった。もちろん企業から見れば無能者である。同僚にとってもそうだろう。そんな生き方なんて憧れるやつなんかいないんだが、ここまで徹底して安楽を志向する彼に、龍也は体制に組み込まれない人間の自由な翼を見出したのであった。それにやつは正直だ。働きたくない一心で生きている。目の前にへつらった人間を後ろにあげつらうようなこともない。真似したくないポリシーだが、まだしも認められるポリシーである。馬揃いよりはまだしもロックである。それに馬猿は管理者側の人間である。賃金を余分に得て管理業務を任されている。部下たちが彼を飼育するようでは本末転倒も甚だしいではないか。例えば平社員がせいぜい10万円出せる損失が、地位が上がるに従って数十万、数百万、1000万と企業経営を揺るがすほどの損失を与えることが可能になるんだ。だからこそ企業のヒエラルキーは、政策的失敗などはともかくとして、単なる業務効率の悪化だけは招かないように徹底的に最適化されなければならないんだ。それをこの企業ではまるで19世紀的なコネの感覚で21世紀にもなって人事を続けているらしい。それに現場の士気は企業活動の生命線である。なぜ働く人間が動物から怒鳴られてやる気をなくさなければならないのか、龍也にはまるで理解できない。自分みたいに言い返すやつなんて例外で、ほとんどのやつは怒鳴られるがままに仕事をこなしているのである。だからこそ許せない。またそんな人事を行う企業自体も腹立たしい。けれども横にあって打眠をむさぼるような渋川に対してはあまり腹が立たないのであった。もちろん渋川一人に構っているわけにもいかなかった。自分が指示を出さなければ、5、6人はあった直接の同僚もその日の作業が定まらないのである。それでいて問題があるのは渋川ばかりではなかった。彼はこんな社会に揉まれながら権限以上の職務を全うしつつ、家に戻れば反骨の願いを込めて、それでも翼を折られることもなく、無人を抱えて羽ばたく鳥みたいに歌い続けてきたのであった。しかし今や肝心のバンドが解体の危機にある。龍也にとって一番の危機が訪れたのかもしれなかった。その日馬猿は何も言ってこなかった。だから龍也もそれっきり一昨日のことは忘れてしまった。マンションへ戻るとまた陽一からメールが入っている。
顔が腫れてて注意されなかったか、
という心配である。龍也は、
みんな慣れやがって一言も聞かれなかった、
そう答えておいたが、返信のない京都の方がかえって心配だった。 あいつは二人になっても活動を続けるつもりだろうか。あいつには人並み外れたテクニックがある。一人でも食っていける。それならいっそ俺なんかと活動するよりは、などといつになく弱気なことを考えている。気晴らしに早苗にメールを打ってみたが、まだ残業中らしく、答えは返ってこなかった。またノートを開いてみる。すでに歌になったものも、そうでないものも、年代順に並べられた変年体の姿で、ナンバー17に収まっている。つまりは高校時代に始めた番号が、もう17冊目になっているということだ。それより古いノートは、あんまりひどいんで捨てちまった。残っているものだって、若い番号はほとんど役には立たないんだが、あの頃の気持ちを推し量る意味もあって、時々開いてみるのであった。彼は、どんなにパソコンが隆盛を極めても、このノートに記さないうちは、決してテキストファイルには打ち込まなかった。そしてノートに記すまでには、広告の白紙だの、プリントの後ろ側だの、ルーズリーフだの、あらゆる場所に下書きを繰り広げる。キーボードに打ち込んだ方が手っ取り早いには違いない。しかし、彼はそのやり方にはロックを感じないらしかった。古いことが新しいこともある。積み重ねられた手抜きが精神の大敗を生むことだってある。パソコンは清書とメールと印刷と、それから音源と、そのあたりで使うものと決まっていた。降り積もったマンネリズム。陽一は朽ち果てる一方だと非難した。果たしてそうだろうか。龍也は今でも坂半ばの思いが拭いされなかった。それは同時に、自分の生み出す作品にきらめく価値があると信じていることでもあった。内容が同じというなら、今の小説なんてどれもこれもありきたりの堆積平野じゃないか。それでも新作を主張できるなら、俺の歌だって決して終わりなんかじゃないんだ。内容が似てるからって言葉まで一緒じゃない、フレーズまで一緒じゃない。そうであるならば、それは明日へと続く未来の音楽なんだ。ノートをめくりながら、そんなことを考えている。考えるうちに、ちょっとトゲトゲしい歌詞を見つけたんで、試みにフレーズを探してみた。
遠吠え。お前どもに何がわかる。尻尾を振ったクズどもめ。中堅よろしく踏み足揃えて、社会のために尽くすのか。どこへあってもどこへ立っても、俺たちは独立独歩の精神で、自分のフィールドだけはきっと守ることだけが人生だった。怒りは人間の情だ。相手を殺す道具じゃない。動物のまんまで叫び出したら、俺たちはもう人手なしだ。笑いは人間の情だ。金を稼ぐ道具じゃない。客のために微笑んだら、俺たちはもう人手なしだ。それを何とも思わない醜い姿の芋虫は、学問なんかはいざ知らず、人間なんかじゃねえんだよ。俺は一人で震えてる。かっこ悪いとは思わない。恐ろしい時は泣いたって、恥ずかしいとは思わない。愛情だって同じこと。性欲を満たす道具じゃない。食って疲れて眠っては、おつむのついてる意味がねえ。それを何とも思わない。醜い姿の芋虫は、
学問なんかはいざ知らず、人間なんかじゃねえんだよ。
芋虫は人間じゃない。学者だって文句は言うまい。単純明快な定理である。しかし、独立独歩を掲げたって、いつまでやっていけるというのだろう。少なくともバンドは、今までだって年ごとに先細りで、それさえ風前の灯火になっている。若い頃には、浮浪者の段ボールに貶められても、そこから這い上がってみせるほどの気概があった。しかし、クロノスの秒針は、ただ時間を押し流すだけじゃない。魂の養分を蒸発させて、気概やら情熱やらを諦めへと熟成させる、触媒作用を持っているようにさえ、今では思われるのであった。やがて肉体の衰退さえも加わったら、パッションを支えるものは何もなくなっちまう。ブルブル震えるだけの負け犬になっちまう。昔はそんなことを考えなかった。けれども今は、干からびかけた影帽子が見えることがある。自分自身の白髪の影帽子が。だからこそ、陽一がもう実家に戻ろうという気持ちも、まるでわからないわけではなかったのである。俺はきっと疲れているのだ。陽一は明るく送り出してやろう。殴り合いは前回でもう終わりだ。あれで双方とも肩がついたんだ。そうだ、送別会をしなくては。場所はどこがいいだろう。この間の居酒屋はあっさり出入り禁止になっちまった。ケチなやつだ。ちゃんと賠償したじゃねえか。そんなことを考えていると、携帯がメールを知らせて鳴り出した。早苗からではない。陽一からだった。開いてみると、半月後にマンションを払うという連絡である。あの野郎、実は前々から考えていやがったな。龍也は、
もっと早く教えろっての。
と送り返した。どうせあいつなりに悩んで打ち明けられなかったに決まっている。最後までだらしのないやつ。あらかじめ説明してくれれば、この間のライブでファンに伝えることだってできたのに。今からでは送別ライブをするのだって時間が足らなすぎる。それ以前に、この間の賠償で、当分はライブなど不可能であった。俺はよほどのバカなのかもしれない。あんなにお祭りみたいに暴れなければよかった。もっとも金銭があったって、ライブが続くかどうかわからない。京都が離脱したがっているような気がする。何でもすぐ決めるあいつが、近頃悩んでいることだけは確かなんだ。それに、メンバーが離れる時の兆候は、すでに何度も経験しているのだ。龍也は慌てて頭を振った。とにかく送別会を開こう。メールでは面倒だから、陽一に電話をかけることにした。悩んでいたって始まらねえ。それに、今は誰かと話がしたい気分だった。
ああ、陽一か。この間は悪かったな。
龍也が話しかけると。
いや、こっちこそ。
やつは照れたような口調で答えてきた。この間のマンネリの発言は、必ずしも本意ではないとか、いろいろ説明している。
いいんだ。俺もちょっと行き詰まってたから、余計カッとなっちまったんだ。
などと話していると、遠くから女の声がした。
なんだ、一緒だったのか。悪かったな。
いや、全然大丈夫だよ。
それでさ。
龍也は送別会の話を切り出した。陽一に依存があるわけがない。ついでに俺の彼女とお前の彼女も誘おうという話になった。まあいつものことである。女のいない京都には龍也が連絡をつけることにした。何か理由を持ち出して話がしたかったからである。
じゃあ改めて連絡してくれるかな。俺はもう仕事を辞めたから日にちは自由が利くんだ。
陽一は電話を切った。龍也は京都に連絡を入れ始める。しかしなかなかつながらないんで待っているのがちょっと面倒である。しばらく陽一の方へでもフォーカスを移してみようか。私は結構移り気なタイプである。
ねえ、何の電話だったの？
陽一が電話を切ると、彼女はすぐに携帯電話を奪い取って、そのまま彼に抱きついた。
バカ、ナミコ重いよ。
何よ、いいじゃない。
と乗りかかってくる。
何の電話よ。
龍也からだよ。
陽一は説明した。一人部屋に二人で住み着いているから、生活空間は窮屈である。けれども、こいつがきれいに片付けるんで、昔みたいにはごちゃごちゃしていない。かえって陽一には広々しく感じられるくらいであった。
だって、この間殴り合ったって。
ナミコが心配そうに覗き込む。
ああ、あれは痛かった。
私、なんだかあの人、怖いわ。
そんなことないって。
だって、歌詞だって、社会に立てつくようなものばっかり。もっと普通のバンドが歌うみたいに、恋の歌とかやらないわけ？
社会派ロックなんだよ。
陽一はもう一度ナミコを引っ張り寄せる。彼女は体をゴロンと預けてくる。
ねえ、本当は後悔しているんじゃないの？
いや、どうせいつかは終わりにしなくちゃならないんだ。
デビューとかできれば一生続けていけたのにね。
そんな大したバンドじゃなかったのさ。
それに、チャンスをぶち壊したのは龍也自身なんだ。自業自得だ。それはあいつは、自分のポリシーを貫き通せたかもしれない。だが俺たちは、仲間同士で活動していたんだ。あいつの配下となって、ドラムを叩いてきたわけじゃない。せっかくのチャンスを、手前勝手に袖にする権利が、あいつにあるのだろうか。今まで散々繰り返した思いが不意に頭に浮かんできた。いや、そうじゃない。龍也のせいにするな。自分だってあの時はあいつの意見に賛成したじゃないか。だらしがない。今になって翻すつもりか。陽一は慌てて頭を振った。ナミコは面白がって、ますます抱きついてくる。もういいんだ。終わったことなんだ。しかし、あの日のわだかまりが、俺を実家に帰らせる遠因になっているのだろうか。あの日以来、あいつらから離れることを望み始めたのだろうか。けれども、俺のドラムなんかでここまで活動ができたのだ。むしろ感謝するべきじゃないか。この間はあんなこと言ったけど、確かに京都のギターは、俺なんかと比べ物にならないくらい、際立った才能なんだから。もういい。とにかく実家に戻るんだ。何も考えるな。 そうだ、そろそろ引っ越しの準備を始めないと。陽一は奈美子の上に覆いかぶさった。
ちょっと重いわ、準備なんかできないじゃない。
いいんだよ、終わってからで。
何が終わってからなのよ。
だからさ。
何がだからさだ。恥ずかしくって小説にもなりゃしない。龍也は連絡を終えて一人で歌を作っているから、やっぱり記述しても面白くもなんともない。連絡相手の京都に至ってはどこに行ったか私にさえもわからない。とんだ不始末である。どの場面も描きたくなくなってきた。今日はもう寝る。皆様のご推察に幸いあれだ。それではおやすみなさい。話はすぐさま数日後である。